はようございます。川越教会牧師木村京子です。2023年5月21日川越教会朝の礼拝説教をお届けします。今日もご一緒に神様を礼拝いたしましょう。最初に聖書を朗読いたします。聖書は使徒言行録17章24節から34節まで、新共同訳聖書248ページからになります。使徒言行録17章24節から、世界とその中の万物とを作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって使えてもらう必要もありません。すべての人に命と息とその他すべてのものを与えてくださるのはこの神だからです。神は一人の人からすべての民族を作り出して、地上の至るところに住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。皆さんのうちのある詩人たちも、我らは神の中に生き動き存在する、我らもその子孫であると言っている通りです。私たちは神の子孫なのですから、神である方を人間の技や考えで作った金銀石などの像と同じものと考えてはなりません。さて神はこのような無知な時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにいる 人でも皆悔い改めるようにと命じておられます。それは先にお選びになった一人の方によってこの世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。死者の復活ということを聞くと、ある者は嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言った。それでパウロはその場を立ち去った。しかし彼について行って信仰に入った者も何人かいた。その中にはアレオパゴスの議員ディオニシオ、またダマリスという婦人やその他の人々もいた。聖書の朗読はそこまでです。改めておはようございます。今朝は使徒言行録17章の24節から34節をお読みしました。説教題は探せば見出せる神です。前回からアテネ伝道の話に入っています。今日は続きです。実際にパウロがアレオパゴスの真ん中に立って福音を語る、その語っている内容について今日の箇所から見ていきたいと思います。あるいは語り方について見ていきたいと思います。前回の箇所ではパウロがアテネの町について、町を見て回ると、町の至るところに偶像があった、それを見て憤慨したと書かれていました。アテネの町の人々が誠の神を知らずに、人の手で作った偶像を拝んでいるのを見て、パウロの心には伝道への熱意がふつふつと煮たぎってきました。ここでパウロは今までの伝道地とは違うアプローチで 音を語っています。福音を語り出す前にアテネの人々が信仰の厚い 方々である、そういうふうに、伝えます。実際には偶像礼拝であり、また迷信的とも取れるその宗教心なんですが、しかしパウロは初めからそれを否定するということはしませんでした。なんとか彼らとの話の接点を求めて好意的に語り始めています。パウロは町の中で知られざる神にという祭壇を見つけたと語り出します。実際アテネの町の遺跡から知られない神々という碑文が発見されているそうです。そして17章の23節の後半で、あなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょうと切り出しました。そこまでが前回の話なんですが、今日は24節以下です。24節から29節でパウロは、あなた方の知らない誠の神について話します。まず24節25節で、神が全能の方、そして創造者であることを示します。誠の神の特徴的な事柄です。まず天地万物をお作りになったのは 神です。そしてだから神ご自身は人が作った神殿なのにはお住みにならない、また神は何でもおできになる全能の神ですから、人に仕えてもらうそういう必要はもともとないんだということ、逆に神がすべての人に命と息とその他すべてのものをお与えになったこと、パウロは誠の神についてこのようなことを順に説明をしていきます。そして26節から29節で、神を正しく求めるべきことを話します。神は一人の人アダムからすべての民族を作り出し、季節を与え、人の住処、居住地を整えてくださった。このようにして人が安心して生きられる環境を神は整えてくださった。それは神の愛であり、また配慮です。で、そしてそれは人に誠の神を求めさせるためである、そういうふうに教えたんですね。このようにして神の側から人に対しての愛と配慮を示し、人はその神を探し求めれば神を見出すことができるんだ、そういうふうに伝えます。27節、これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのですとあります。ここでは探し求めるならばという条件がついています。ただぼーっとしているだけでは人は誠の神を見出すことができず、偶像礼拝になってしまう。そしてこれが今のギリシャの状況だとパウロは言いたいのです。このあと28節でパウロはギリシャの詩人の詩を引用して語ります。28節読みます。皆さんのうちのある詩人たちも、我らは神の中に生き動き存在する、我らもその子孫であると言っている通りです パウロはそういうふうに言うんですね。ギリシャ神話の言葉のようですが、ここで神と言われているのは、もともとはゼウスのことだそうです。ですがパウロはこの言葉を用いて、神の誠の神が近くにおられる、神の近さを知らせるために、神の中に生き動き存在する、そういうふうに言います。そして我らもまたその子孫であるとも言うわけです。ギリシャ人がゼウス神の子孫だという信仰を使っているわけですが、それを聖書的に解釈し直して、ギリシャ人の宗教心を捉えようとしています。パウロは人は神の形であるという、聖書の人間観を下敷きにして、ギリシャ人が受け入れやすいようにこのように語りかけているわけです。私たちは神の子孫なのですから、神である方を人間の技や考えで作った金銀石などの像と同じものと考えてはなりません。29節ですね。そのように語って、神を人の技や考えで勝手に作り上げるということの愚かさを伝えようとしています。で、このようにして30、31節でパウロは人々に悔い改めを迫ります。誠の神について語った上で、パウロは彼らに悔い改めを迫っています。30、31節読みます。さて、神はこのような無知な時代を大目に見てくださいましたが、今はどこにいる人でも悔い改めるようにと命じておられます。それは先にお選びになった一人の方によって、この世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。パウロはここで誠の神の愛を知らされたからには、悔い改めるべきだ、神のもとへと立ち返るべきだと迫っています。今まではあなた方は誠の神を知らずにいたので、人間が作った神々、偶像を神として拝んでいた。そして神は今まではそれを知らなかったからと大目に見ていてくださった。しかし神がお選びになった一人の方、イエス・キリストを通して、彼の死と復活によって、神は救いと裁きを定められた。そしてそのことを今日自分はあなた方に伝えている。だからあなた方に今悔い改めが求められている、そういうふうに迫るわけですね。パウロはイエス・キリストの十字架の死と復活は悔い改めへの招きである、そういうふうに語ったわけです。で、32節以下がアテネの人々の反応。パウロの説教を聞いていたアテネの人々はどうだったでしょうか、どうしたでしょうか。32節死者の復活ということを聞くと、ある者は嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言った。で、アテネの人々は死者の復活ということを聞いた途端に態度が変わりました。ギリシャ人は魂の不滅は信じていますが、人間の体に関しては、人間の体は属的で醜いもの、そういうふうに考えているそうです。ですから死者の復活と聞いてそれを嘲笑い、またパウロから離れていきました。ギリシャ人にとって死者の復活は信じるに値しない事柄、これは彼らにとってつまずきだったのです。しかし少数 ながら信じる者もいた。それが34節。しかし彼らについていって信仰に入った者も何人かいた。何人かいたですから、あまりいなかったということでしょうね。その中にはアレオパゴスの議員ディオニシオ、またダマリスという婦人やその他の人々もいたと記されています。こうしてパウロのアテネ伝道は終わります。今日の話は、説教台は探せば見出せる神としました。ですが先ほどもお話ししましたように、神を見出すためには探し求めるならばという条件がここでついているのがわかります。人の心には何らかの形での宗教心はあります。ですが自然のままで誠の神にたどり着くことはできません。また神を求める信仰があっても結果として偶像礼拝になってしまいます。これは日本の現状を見てもよくわかることですよね。ですから誠の神を求める必要、そのことを伝えることと、また誠の神を示すこと、証しをすること、この両方が必要だと思いますじゃないですね。この両方が必要になります。以前もお話ししたことがあると思いますが、私の父は年を取ってからキリスト教を信じました。父は自然が好きで山が好きで、まあ、長野の人でしたからね。ですから山々や木々の美しさを見ればこの世界を創造した神がいることはわかる、そういうふうに言いました。父は天地創造の神の存在に気づいていたんですね。ですが自然に気づけること、知ることができるのはそこまでです。父は私と母が信じている神を信じたい、そういう思いで神を求めました。そしてイエス・キリストの救いへと導かれました。ですから、本当にこれは典型的な日本人の信仰への入り方だと思うんですね。神がいるということは信じられる。だけどそのままであれば自然崇拝になってしまったり偶像崇拝になってしまったりするわけです。ですから誠の神を証しするということが本当に大切なことだと思っています。27節の後半にもう一つ大切なことが示されています。実際神は私たち一人一人から遠く離れておられませんというパウロの言葉です。人がいくら探し求めても神が遠く離れているならば見つけることができない、そうですよね。ですが神は遠いところから無関心に地上を見ているだけ、人を見下ろしているだけではありません。誠の神はですね、イエス・キリストが人となって私たちのところに来てくださった、このことからもそれは明らかです。また今聖霊という形で私たちの近くに誠の神がおられます。この礼拝の場にも共にいてくださいます。ですから人は探し求めさえすれば そして正しく神を教えられれば、神を見出すことができるんです。そして今回のアテネ伝道では、多くの改心者を得ることはできませんでした。34節を見ると、彼について行って信仰に入った者も何人かいたと記されていますので、本当に数人だったのかもしれないですね。実際にパウロの話を聞いた人々は大勢いたはず。でもその中で本当に数えるほどの人しか信仰に入ることができなかった。これにはパウロもがっかりしたと思います。でもある意味パウロはギリシャ人が復活信仰につまずくであろうこと、これは予想していたかもしれない。しかしパウロは語るべきことは割り引くことなくしっかりと語りました。イエスの福音、イエスの復活についての福音、復活ということを避けませんでした。福音宣教、キリスト教信仰は愚かさと表現されることがあります。人の常識や教養が邪魔をして受け入れられない事柄があるからです。パウロはコリントの信徒への手紙で十字架の言葉の愚かさについて語っていますが、今日の箇所も同じことが言えると思います。コリントの信徒への手紙の1の18節から25節を最後に読んで祈りたいと思います。コリントの信徒への手紙1章の18節からお読みします。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものとする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうが、ギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。そして25節、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。祈ります。主なる神の御名をあがめます。今朝はパウロのギリシャでの説教を教えられ、また人の愚かさについて覚えることができ感謝をいたします。私たちは自分が知恵あるもの、賢いものと思っていますけれども、それが あなたの御前に愚かなものであるということを覚えさせられました。またあなたはあなたの福音を信じる者を用いて宣教の愚かさを通して伝えられる、そのことも覚えることができ感謝をいたします。神よ、どうか私たちの拙い宣教の技があなたに用いられていきますように。私たちの教会の働きをあなたが祝福してください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。